主は今招いて言われます。兄弟姉妹たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。着席ください。司会者がお祈りをさせていただきます。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけていって実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのであると。愛する天の父なる神様、皆をあがめて心より感謝をいたします。私たち一人一人の名を呼び招いてくださって、御前に礼拝ができますこの幸いをありがとうございます。暑さが厳しく、またコロナウイルス感染症の予防対策もあり、さまざまな困難の中にあっても、あなたが優る主も支えてくださったことをありがとうございます。私たち一人一人にはさまざまな悩みがあります。その悩みの中で、どうしても自分が、私がと自分を死後にしてしまい、自力でどうにかしようとし抜け出せない、そのようなことも多くございますけれども、その中にあっても、あなたは私があなたを選んだのだと、私に聞けと、一方的なご愛とあなたの選びによって、どのような中にあってもあなたの愛と真実により頼むことができるこの幸いをありがとうございます。先日は75年前の戦争が終わったことを示す日を迎えました。まだまだ世界の中では多くの紛争があり、また近くにおいてもさまざまな意見の食い違いなどでいざこざが起こることがありますけれども、あなたが私たち一人一人を任命し、平和の主であるあなたの愛を伝えるものとして、人の正義ではなくあなたの愛で全てのことを解決できることができますように、どうぞ私たち一人一人をあなたの愛の使者として用いてくださいますように、よろしくお願いいたします。今主の招きに応じ、一人一人が御前に心からの礼拝をお捧げしようとしております。主よ、どうぞこの礼拝のただ中にあって、ひととき全ての思い煩いから解き放ってくださって、あなたの御言葉で私たち一人一人を満たしてください。あなたの御言葉を聞くだけではなく、どうぞ行うものとして、 私たちの心をかたくなにせず、あなたの愛にあふれて、それぞれ使わされているところへと使わせてくださいますように、よろしくお願いいたします。今朝格別池口神学生が御言葉を取り継いでくださいますけれども、どうぞ主よ、池口神学生を尊く用いてくださって、あなたの御言葉を余すところなく伝える御器として用いてください。今このところに向かっている兄弟姉妹たちのことを覚えますけれども、どうぞその足を守り、速やかに礼拝へとつかせてくださって、喜びの礼拝をともどもに捧げられますように導いてください。また多くの方々が礼拝に集うことができないことを覚えますけれども、病のため、またその看病のため、仕事のため、さまざまな事情があることを覚えます。そのところに応じた必要を主あなたが満たしてくださいますように、よろしくお願いいたします。特に感染症や自然災害で苦しまれている方、またその最前線で働かれている方々を主どうぞあなたが覚えてください。この小さき祈り、皆様の祈りと合わせて、愛する主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93の5の A、 賛美歌93の5、主の祈り A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を許すことの我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編を購読いたします。今朝の購読詩編は詩編50編1節から23節、後ろから開いていただきました54ページにございます。詩編50編1節から23節です。二文字上がっておりますところは司会者がお読みいたします。回収の皆様は二文字下がっているところをご一緒にご唱和ください。また二文字で書かれているところは司会者と回収の皆様で一緒に唱和いたします。それでは詩編50編1節から23節を購読いたします。賛歌アサフの詩。神々の神、主は御言葉を発し、
日の出るところから日のいるところまで地を呼び集められる。
麗しさの極み、シオンから
神は顕現される。
私たちの神は来られる。
黙してはおられない。
御前を火が焼き尽くしていき、
身元には嵐が吹き荒れている。
神はご自分の民を裁くために
上から天に呼びかけ、また地に呼びかけられる。
私の前に集めよ、私の慈しみに生きる者を。
生贄を備えて私と契約を結んだ者を。
天は神の正しいことを告げ知らせる。
神は御自ら裁きを行われる。
私の民よ、聞け、私は語る。
イスラエルよ、私はお前を告発する。
私は神、私はお前の神。捧げ物についてお前を責めはしない。
お前の焼き尽くす捧げ物は常に私の前に置かれている。
私はお前の家からお牛を取らず、
囲いの中から親木を取ることもしない。
森の生き物はすべて私のもの、
山々に群がる獣も私のもの。
山々の鳥を私はすべて知っている。
獣は私の野に、私のもとにいる。
たとえ飢えることがあろうとも、お前に言いはしない。
世界とそこに満ちているものはすべて私のものだ。
私がお牛の肉を食べ、
親木の血を飲むとでも言うのか。
告白を神への生贄として捧げ、
糸高き神に万願の捧げ物をせよ。
それから私を呼ぶがよい。
苦難の日、私はお前を救おう。
そのことによって、
お前は私の栄光を輝かすであろう。
神は背く者に言われる。お前は私の掟を片端から唱え、私の契約を口にする。どういうつもりか。
お前は私の諭しを憎み、私の言葉を捨てて顧みないではないか。
盗人と見ればこれに組みし、姦淫を行う者の仲間になる。
悪事は口に親しみ、欺きが舌を寄している。
座しては兄弟をそしり、同じ母の子を中傷する。
お前はこのようなことをしている。私が黙していると思うのか。
私をお前に見たものとみなすのか。罪状をお前の目の前に並べて、私はお前を責める。神を忘れる者よ、わきまえよ。
さもなくば私はお前を裂く。
お前を救える者はいない。告発を生贄として捧げる人は、私を栄光に輝かすであろう。
道を正す人に私は神の救いを示そう。
それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げいたしましょう。まず代表で池口彩子さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りをいたします。
私は神、私はお前の神と、愛する天のとおさま、週の初め、すべてのものから解き放ってくださいまして、礼拝の民として私たちを招いてくださり、心から感謝を申し上げます。礼拝に来ようとしても、ご高齢の方であったり、施設におられたり、介護にのために来られなかったり、またコロナのために用心して来られなかったり、たくさんの方がおられますが、今日も今もし来ようとしている方がおられましたら、このところに加えてくださいまして、心からの感謝を持って御前に礼拝を捧げることができるようにお願いをいたします。コロナに関しましても、天においても地においても一切の権威を持っておられる方にとってはできないことはありませんのに、このような状態が続いていることはどういうことなのか、この者には分かりませんが、ただただ陽性の方、重症の方、またそのために働いておられる医療の方、どうぞ一人一人を顧みてくださるようにお願いをいたします。そして今日はこの民、礼拝の民として招かれていることをもう一度感謝をいたします。今日はメッセンジャーとして新学生が立てられておりますけれども、どうぞメッセンジャーを性別してくださいまして、隠してただただ語られる御言葉の中から神の栄光が表されるようにお願いをいたします。また御言葉をいただいて、この週も元気に過ごすことができるように、また御言葉をいただいて私たちを清めて、 まだあなたを知らない方々のためにこの福音を携えていくことができるように、またこの礼拝を通して私たちも聖別してくださいまして、また豊かに導いてくださることをお願いをいたします。ご臨在の主がこのところで豊かにこのご礼拝のとこに導いてくださることを期待して、主イエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。それ続いて皆様でご一緒にお祈りいたしましょう。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書エフェソの信徒への手紙1章1節から14節、新約聖書の352ページ、エフェソの信徒への手紙1章1節から14節です。
聖書を朗読させていただきます。エフェソの信徒への手紙第1章1節、神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロからエフェソにいる聖なる者たち、キリストイエスを信じる人たちへ、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです。私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解等を与えて、秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものです。こうして時が満ちるに及んで、救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ、約束されたものの相続者とされました。それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を称えるためです。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、 神の栄光を讃えることになるのです。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。賛美歌93の4の1使徒信条 A、 賛美歌93の4の 1A をお開きくださり、皆様ご起立ください。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご起立のままで賛美歌を賛美いたします。賛美歌351番、聖なる聖なる。賛美歌351番を賛美いたします。
Thank you.
ご着席ください。唐崎明士官牧師に牧会祈祷をしていただき、続けて宣教神を褒めたたえると題して池口神学生にメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをいたします。恵みに富んでいらっしゃる主なる神様、皆を心から褒めたたえます。この自然と世界を作られた主は、四季折々の気候の中にあって、今のこの暑さを通しても私たちと家族と隣人に命を与え育んでくださり、生きることを許しておってくださいます。一つ一つ主が備えていてくださっているのも、そのことに対する私たちは感謝を持ってこれを受け取らさせていただきます。しかし主よ、自然が動くようにして被害をもたらし、人が作り出したものを通して被害をもたらし苦しめます。感染症や熱中症などから守り癒し続けてください。世界の多くの人々がうめいています。憎しみと争いと戦いは絶えません。人の心と理性が何と脆いものかと思わされております。そうした中で私たちを主イエスキリストに結び合わされたものとして、慰めの器、和解の使者として持ちようとしておってくださいます。そのためにも生ける神との関係を持てないでいる、またまっすぐであることができなかったり、遠くに感じられたりしているならば、今この時愛の主イエスキリストとその十字架を仰ぎ見、悔い改めて立ち返るとき、復活の生ける主、臨在の主を自らのすべての王座にお迎えするときとさせてください。真実な主よ、この場所をしたい祈りを共にしつつ、病との戦いの中にある人たち、また力を衰えて来会できないでいる人たちを癒し、強め、力づけ、揺るがないものとしてください。この朝御言葉を取り継がれるインターン生の池口照夫神学生を通り置き管として用いてください。一人一人が御言葉によって信仰の新たな一歩を踏み出す時となりますように。主ご自身とその大いなる救いに感謝し、この願いを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ちょっと緊張しています。いつも小さなもののために、熱いお祈りとお捧げ物を持って支えていただき、いただいておりますことを心から感謝を申し上げます。3年と4ヶ月の進学校校舎での学びを終えて、7月の第2週に、旧校舎から清正館から新校舎への引っ越しの作業を、しましてですね、まだちょっと残ってたんですが、あとは在学生に任せて、その土曜日から北大阪教会にインターン生として、使わされております。約1ヶ月を過ぎましたが、まだ十分ではないんですけども、だんだんとこう生活のリズムが、整いつつあります。皆様の背後の祈りを本当に感謝をしております。大阪ではですね、新型コロナが急速にこう広がっているわけでありますけれども、その中でも健康が守られてですね、こうして通常の教会活動はどうではないんですが、このようなコロナ禍での対応についてとか、あるいはその中でも早朝礼拝を毎回私のために持ってくださってですね、メッセージの機会がずっと与えられていることを、心から感謝をしております。現在ですね、このように、新型コロナウイルスの感染者が昨日神戸で53名でしたか、大阪では151、東京では385 85名と本当に勢いが収まる様子は、ありません。医療関係の専門家たちは口をそれてもう早く緊急宣言を出すべきだと言ってますけれども、まあ、あの経済との絡みで、政府はなかなか決断がしにくい、ようであります。で、私が使わせてるおります北大阪教会では、大阪での感染者数の増加を見てですね、8月から、またもう一回インターネットでの礼拝を再開しました。とはいえですね、なんかこのやっぱりその一回インターネットでした時のみんなそのなんていうかそのもどかしさといいますか、やっぱりみんなと一緒に集まってやりたいという方が多くおられてですね、たくさんの方がそれでも礼拝には何人かあの来られております。で、神戸中央教会でもですね、このようにお一人お一人が今日まで守られていることを心から神様に感謝をしています。総天気教会毎朝出てるんですが、日月以外はですね、中央教会のことを毎朝祈ってます。どうぞあの皆さん続いて守られてですね、で一日も早く、心置きなくみんなで集まってもうマスク外してですね、思い切り大きな声で、神様を賛美し礼拝したい、それが本当に私たちの大きな今願いではないでしょうか。さて今日の、聖書の箇所を見てみますと、パウロはですね、思いっきり神様に賛美をしております。一章の一節二節は、教会に宛てた簡潔なパウロの挨拶です。それが終わるや否や、パウロが言葉にしたのは神様への賛美でした。一節から六節は父なる神様の選びという恵みに対する賛美、7節から12節は子なるキリストの血による贖いのゆえの賛美、13節から14節は聖霊の勝因ゆえに御国を受け継いだ者たちによる賛美について、まあ、ざっくりといえばこのように書かれています。で、今日はですね、特に3節から6節に注目をしたいと思っているんですが、ここで私たちが知らなければならないことが一つあります。この手紙を書いていたとき、パウロは囚われの身であったということです。おそらくこの手紙が書かれたのはローマであろうと言われています。使徒行伝の28章30から31節によりますと、パウロは自費で借りた家に丸2年住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けたとありますから、鎖につながれたり体の自由が利かない環境というわけではなかったようです。しかし時の皇帝はネロでした。裁判の行方次第では、いや、ネロの気分次第では死刑判決が出てもおかしくないような環境であったことには違いがありません。彼が置かれていたのはそんな立場でした。私が新学生の2年生の時に進学2年生の時に歯茎のがんであることが分かりました。進行がありましたから、まあ、これで命を失うようなことがあっても天国に入れるという確信がありましたので心は平安だったんですが、まあ、でもね、この年でこんな持病を持っているのに直接検診の飯に声かけられた神様がここで召すはずはないとも思っていたんですね。とはいえですね、一定のですね、それでもこれで死ぬかもしれない、召されるかもしれないという緊張感は絶えず持って過ごしていました。パウロもおそらくそのような死に対する緊張感は絶えず持って過ごしていたのではないかと思います。そういう意味で彼は私たちがイメージする賛美とは少しかけ離れた立場にあったと言えるのかもしれません。しかしそれでも彼はここで神様を高らかに賛美をしているんです。なぜでしょうか。彼にこの先解放されるあてがどこかにあったからでしょうか。 それとも彼の性格が非常にポジティブだったからでしょうか。いいえ、彼は賛美している自分がどうなのかではなくですね、賛美している神様がどんなお方なのかをよく知っていたから賛美ができたのです。では神様とはどんなお方でしょうか。神様が与えてくださったという祝福がどんなものであるかを知ることによって私たちの礼拝も賛美も変わってくると私は思います。今朝は3つのポイントから私たちが賛美している神様、礼拝している神様について一緒に見ていきたいと思います。第1のポイントは、天地創造の前にあなたを選ばれた方ですということです。子供のワーシップにこんな歌があります。この広い宇宙の中のこんなに小さな私に主は気づき目を留めて救い出してくださったという歌詞です。救われた側の気持ち心情を表現したものです。でもこの歌詞は聖書的に言うとね、間違っているんです。この広い宇宙の中の私という存在に気づいて目を留めて救い出してくださったのではありません。4節に、天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりましたと書かれてあります。私たちが見出されたのは今じゃないですね。天地創造の前に見出されて選び出されていたんですね。すごいことですよね。いや、本当にそう思わないでしょうか。皆さん、神様はあなたという人をすでに選んでおられたんです。この世界が始まる前から神様はあなたを知っておられ、あなたに目を留めて選んでおられたのです。天地創造の前にあなたに心を留めておられた神様が今生きているあなたに心を留めておられない、そんなことはありえないことですね。このことについて次の5章ではまた少し違った言葉で表現されています。ここでは神様は前もってお定めになったと書かれています。何を前もってお定めになられたのでしょうか。それは私たちをご自分の子供にすることです。私たちは通常自分の親を選ぶことはできません。しかし神様の方からあなたをご自分の子供にすることによってあなたの父となることを選ばれたのです。神様がそうされたのですね。そしてそれはイエス・キリストによってと書かれていますから、書かれていますね。で、神様について3節の初めにはですね、こう書かれています。イエス・キリストの父である神、イエス・キリストの父である神です。そしてイエス様についてはこの後の6節で、神様がその愛する御子、神様がその愛する御子と表現されています。イエス様が公の働きを始められる前、ヨハネからバプテスマを受けられたときに、天が開けて聖霊が鳩のように下ります。そして父なる神様の声がします。私はあなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。この私の心にかなうものを新改訳2017では私はあなたを喜ぶとなっています。長く教師をしてますとですね、子どもたちが何か成果を上げると評価するんですね。何かしたから、こんなことができたから。けれどもここではですね、何かを成し遂げたからではなくてですね、 自分の子供だから喜び愛するのであります。何よりまず神様はその一人子であるイエス様をそのように愛しておられました。そしてこのイエス様によって、このイエス様を信じることを通して、神様はあなたをご自分の子供としてイエス様のように愛そうと、あなたにイエス様のように愛を注ごうと決められたんですね。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという神様からの声を毎朝いつも聞くことができるんです。そんな神様との関係とあなたを招き入れられたのです。二つ目のポイントにいきます。それはゴールまであなたを導かれる方です。ここに書かれていますご自分の前で聖なるもの、汚れのないもの、四節ですね、四節にご自分の前で聖なるもの、汚れのないものというのは、私たちの最終的な姿です。イエス様によって、あなたをご自分の子供とされた神様は、イエス様にあってあなたを清め、聖なる神様にふさわしい聖なるものにしてくださいます。汚れのないというのは、責められるところが何一つないという意味です。これまでのあなたがどんな人であろうと、今のあなたがどんな状態であろうと、これから先あなたにどんなことが起ころうと、神様を、あなたを選んだ神様は、天地創造の前からあなたを選んだ神様は、あなたを愛する、汚れのないものにすると約束してくださったのです。この神様はあなたに与えた神様の子供という身分にふさわしいものへとあなたを成長させ、その完成まで責任を持ってあなたを導こうと決めておられるのです。進学校の同窓生に、同級生にですね、3人しかいないんですけども、伊達直君がいます。伊達直人だとタイガーマスクだったのですけども、ちょっと惜しかったですね。で、伊達直です。彼の友人の一人にですね、キャビンアテンダントをしている人がいるそうです。で、進学校の夏季伝道実習期間中にですね、伊達君が学生時代の友達と集まることがあったようです。その時の話です。飛行機に乗った方のある方はご存知だと思うのですが、フライトの途中で、飛行機飛んでいる途中で機体がものすごく揺れることがあります。私も北海道一回行った時になんかガタガタと揺れてる気がしますが、そんな時ですね、その伊達君の仲間がですね、キャビンアテンダントに聞いたんですね。そんな時、怖くないの？するとですね、彼女は答えたそうです。全然怖くありませんと。そしてその理由を教えてくれたと言います。それは彼女の能力や性格の問題ではありませんでした。彼女が何事にも動じない性格の持ち主やポジティブな人だったからではありません。彼女は言いました。自分たちが乗る飛行機はフライトの前にきちんと打ち合わせができてます。管制塔のスタッフと機長と副機長とともに当日の天候やあらゆるコンディションを踏まえて綿密に慎重に打ち合わせをして、安全であることが確認された上で飛行機が飛ぶのだと。たとえ自分にとっては予期しないような揺れが襲ってきても、機長にとっては想定内である。自分が乗っているこの飛行機はきちんと目的地までたどり着く。自分はスタッフの立てたフライト計画を信頼し、そして機長を信頼している。だから いつも安心して働くことができるのだと。私たちには見えていないことがたくさんあります。予期していない物事に揺さぶられて、これで全てがダメになると思われる、そんな時があります。しかし神様には全てが見えておられます。あなたがたどる、あなたのことも、あなたがたどるゴール地点への道筋もちゃんと見据えておられるんです。そして何より、あなたを愛してご自分の命までも捧げてくださったイエス様があなたと共におられるんです。この方はあなたを絶対に悪いようにはなさいません。きちんと目的地まで連れて行ってくださいます。私たちが信頼し礼拝し賛美しているのはそんな神様です。新型コロナウイルスの影響か、不安な日々を余儀なくされ、不自由な礼拝を強いられている私たちです。礼拝は終わるごとにですね、消毒作業をしてくださっている教会役員の皆さん、先生方には本当に頭が下がる思いです。ただ天地創造の前からあなたを選んでくださった神様には想定外はありません。このような中であっても、あなたを間違いなくご自分の前で聖なるもの、汚れのないものへと日々変えていってくださり、最終的なゴールへと安全に導いてくださいます。私たちに求められることは、乗る飛行機に自分のすべてを、自分の身のすべてを委ねるように、他のものではなく、この神様に信頼し、この神様に一切を委ねて歩むことです。それはつまり、御言葉に信頼し御言葉に従って歩むことに他なりません。3番目に、未来の先取りとしての賛美に移りたいと思います。6節に書かれてあります、たたえるためですという言葉が、12節そして14節にも出てきます。前回の自粛、礼拝の自粛を経て、みんなで一ところに集まって礼拝する、賛美すること、この喜びについてよりかみしめるようになったのではないかと感じています。先ほども申しましたように、北大阪教会でもインターネットでの礼拝が開始されましたが、やっぱり教会で礼拝を捧げたいと何人もの方が教会に足を運んでこられます。山本先生の方針は、来るもの拒まず、来たら来たなりに対応しますということで、本当に大きな場所を空けながらですね、礼拝を捧げていますが、神戸中央教会でもですね、近い将来、再び全員が集まって礼拝し、一緒に捧げる賛美、もっと素晴らしいものになるでしょう。そしてパウロがここで指し示しているものはですね、さらにその先ですね、神様が計画しておられる最終的なゴール地点、天国でですね、賛美が捧げられるんです。アブラハムがいます、イサクがいます、ヤコブがいます、モーセやエリア、ペテロやパウロ、ルターやカルバンもいるでしょうね、バックストンやウィルクス、本田先生や西名先生、井上耕作さんたちもいるでしょうね。ここにおられる皆さんと共にですね、やがてみんなで捧げる礼拝と賛美はもっと素晴らしいものになるということです。今神様を礼拝し賛美するということは、私たちがこの神様の計画の中に確かに入れられているという証です。そして未来の私たちの先取りでもあります。私たちの礼拝と賛美は教会だけではありません。日常生活においてもできることです。私たちがこのような中、神様を礼拝し 賛美を口ずさむならですね、周りの人はですね、何事だときっと思うでしょう。ここで信仰が際立つんですね。私が誠が誕生して当初はショックを受けましたけれども、御言葉が与えられてそれをクリアしてですね、もうごく普通に、いや神様の恵みを感謝しながら日常生活を基本でその職場で過ごしていたらですね、まあ、鼻歌も出ていたんじゃないかと思うんですが、あの時の教頭先生がですね、長く障害教育をされた方でですね、ある時呼ばれたんです。池口君ちょっと来てくれって。僕は長いことなその障害児教育に携わっているけど、あんたみたいな保護者初めてやって、きっと君が信じている神様のおかげやろなって教頭先生の口から言ったんですね。いやその通りですって答えましたけれども、そうなんです。私たちが日常生活で賛美をすることによって周りの人も神様を褒めたたえる世界に巻き込まれていくんですね。今朝の私たちのこの礼拝もやがて完全な形で捧げられる時がやってきます。そのことを覚えつつ、今心から神様に礼拝を捧げ賛美していきたい、そのように願います。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように。以上でメッセージを終わらせていただきます。それぞれで、御言葉に感謝してお祈りください。
愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌475番、雨なる喜び。賛美歌475番を賛美いたします。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを米田さんに捧げていただきます。
私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますよ。愛する天の父なる神様、今朝も私たちを集めてくださり、礼拝を捧げ御言葉を聞く時を与えてくださりありがとうございます。また今朝は池口神学生をお送りくださり、池口神学生を通して私たちに必要なこの御言葉の糧を与えてくださったことを格別ありがとうございます。今本当に苦しい中、不安な中ありますけれども、今朝語ってくださったように、私たち一人一人が本当にあなたを見上げ賛美する日々を送ることができますように、獄中にあったパウロは死を意識しながらもあなたをまず賛美したことを覚え、私たちも今どのような状況にあってもあなたが選んでくださり、あなたの子として今この世に使わされていることを覚えて感謝し賛美いたします。この一週間も暑い中、不安のある中かもしれませんが、喜びを持って感謝を持って歩まさせてください、学生たちも生徒たちも、学校が始まっていきます、長期の休みからまた仕事に戻る、人も多いと思いますけれども、どうぞその心の中にもあなたを覚えて歩まさせてください。メッセージを取り継がれた池口神学生のこれからの学びと奉仕も神様あなたが守り導いてください。感謝し全てを委ねイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。皆様ご着席ください。献金をお捧げします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、川崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
お着席ください、はい、短くご報告ございます、
は
い、
会場係の方3階も2階も1階も恐れません。このギデオンのチラシをですねちょっと皆様にお配りいただけますでしょうか。配り終わったところでご説明いたします。週報をお開きください。その前に今日池口テロ進学生がご用意してくださった本当に心が感謝します。すべて進学生のために、まあ、インターン生ですので、ほぼ実践に近いことを教会に寝泊まりしながら進学生しておられます。お祈りとご協力よろしく、ご支援よろしくお願いいたします。さて、週報ですが、